X メンですよ。
まあまさに
学園。X メン。テレビジャンプ X メン。X メンですよ。
これちょっと違うな。
違う気がするけど。
まあ X メン。どう X なのか、まあまあ、人によってっていう。まあね、90年代、はい、まあ、本当に X メンが、はい、そのスポーンのフィギュアの前にあのマーベルフィギュアっていうので X メンが、これなんか X メンは日本でアニメーションをやってたんで、90年代の初頭に。
そうなんですね。
そうやってたんですよ、あのそのまんま。ただなんか結構話が続きじゃなかったり、まあ、うん、あっちのアニメ持ってきてるんで、うん、なんかつながりがいまいちよく分かんなかったりしたんですけど、うんうんうん、でなんかやっぱ X メンの一人一人に焦点絞っていくっていう、うんうん、のもあって、熱心には見てなかったんですけど、結構あの覚えてるのが、その各話ごとにエンドロールで、まあ、主役が一番名前最初じゃないですか、あれが変わるんですよ。ウルヴァリンが一番最初じゃなくて、ストームが、そうサイクロプスの回とかストームの回とかビーストの回の時にその名前の番順番が変わるんですよね。そこがなんか割と、まあ、全員が一人一人がこうストーリーを持って、ちょっとサザエさん方式みたいなのがあったのか、まあ、ただ X メンに関してはやっぱアニメーションよりもそのアーケードゲームの、
ああありましたね、
あの一番最初に出したのがカプコンの
マーベル VS、
いや X メンチルドレンオブジアトムって X メンだけの対戦ゲーム、
そんなんあったんです
か。あるんですよ。それが94年、そう90年代なんですけど、
そんな昔からあったんですね。
いやこの時が一番アメコミっていうのが、まあ、トランスフォーマーがあったからなんですけど、アメリカンの、まあ、アニメがそのまんま輸入して吹き替えで入ってくるっていう、まあ、タートルズもあったんだろうけど、タートルズはちょっとあのタイムリーじゃなかったと思うんで、もう終わってるやつを持ってきて、まあ、X メンは94年で、これ実はなんかカプコンもアニメーションのこのアニメのを企画を、だからカプコンが関係持ってたっぽいんですよね。カプコンが あっちのマーベルにと提携してアニメーションのやつやってたらしくて、それの、まあ、タイアップとして X メンの対戦ゲーム、まあ、かなりあの本当バーサスシリーズの基盤になる。サイクロプスとかなんてそのまんまあのグラフィックそのまんま使ってると思いますし、まあ、X メンだけで、これが結構面白かったのがシルバー侍とかなかなかこの変なものを出してきたりで、隠しキャラでゴーギが出るんですよね。ここがねなかなか、これがやっぱり、はい、そうお遊びでやったんでしょうけど、うん、これがこの後々 の、まあ、あのマーベルバーサスっていうののクロスオーバー作品っていうものの基盤になったと思うんですけど、
でそれ一番最初、
これが一番最初に X メンので、一応 X メン の、 あの横スクロールのアクションゲームとかスーパーファミコンで出てたりしたんですけど、まあ、やっぱりあの一般に X メンとかっていうのが入って馴染みがあったのはこのカプコンの対戦ゲームでしょうね、うん、まだ90年代のこの頃はそのゲームセンターっていう文化が、小学生とか毎日ゲーセンに行くような文化があったん で対戦ゲームってやっぱ知らない人とゲームセンターに行くと、知らない学校のやつとやったりとか、まあ、仲良くなるよりもなんかちょっと一触即発になる方が多かったですけど、
なんかでもそれがやっぱあれですね、それこそちょっと話戻りますけど、このあのブリスターに出てくるちょっとこうストリート感って、ストリート文化のやっぱ先駆けですよね。
まさにそれが小学生とかの中にもそのなんか二十歳前後の渋谷とかそういうカルチャー、カルチャーって意識がない小学生たちが、まあ、スト2とかは特にそうだったんですけど、上級生とか知らない人だけど年上の大きいお兄さんがやってるのを後ろで見てるっていう文化があったんですよ、90年代初頭ぐらい。それがやっぱスト2っていうのはすごく大きくて、そういう意味でもなんかカフコンってそのなんかスーファミを捨てよ街へ出ようみたいな、まあゲームセンター文化はあったんですけど、もうその時にはでもなんかまだこの時まではその外のゲーセンでそういうなんか序列っていうか年上のお兄さんの前では調子に乗らないみたいな、怖いからつってで後ろに並んでて、でたまにいいお兄さんだと「やっていいよ」つって入らせてくれたりとか、で教えてくれたりする人とかいたっていうのが、なんかこう縦の関係みたいなのをなんか自然とそういうところで学んだりするものはあったんだけど、まあそこと含めてやっぱり X メンっていうちょっとマニアックな、だからカプコンがこの時に流れとして持ってきたのはかなり大きかったんですけど、で、まあ、これもやっぱり人気が出て うん、その後立て続けに95年にマーベルスーパーヒーロー、今度はマーベル総出演で、あのスパイダーマンとキャプテンアメリカと、 X メンからはウルヴァリンと、あとサイロックかな、うん、結構そうなんかで、いろいろいろんなのが出てるんですけど、
オトスキャラじゃなくて普通に使えるキャラ、
そうこれは全員あのメインキャラで、でまあ95年なんで、この時ってマーベルって本当その低迷してる時で、で版権を結構いろんなところに売ってたりしたらしいんですよ。で80年代ぐらいなのかな、多分90年代なのか、スパイダーマンと X メンの版権は映画化権の版権は売って、まあ、そのソニーと20世紀フォックスに売ってるらしく、それが実は今のあのアベンジャーズの中に、アベンジャーズをやれてもスパイダーマンと X メンが一緒に出てくることはないっていうのは判決
が別に言われてますよね。デッドプールとか
そうそう、そうなっちゃってるっていうのがその時にやっぱり経営難、ただ多分経営難っていうか、そういう判決いろんなところで買ってくれるところに渡したりしてた中で、まあ、カプコンが軽い気持ちなのか、まあ、おそらくそんなたくさんお金を払ってやったわけじゃないでしょうね、趣味の一環としてやったら、まあ、使わせてくれたっていうのでこの対戦ゲームが出たんだけど、このマーベルスーパーヒーローズっていうのを当時やってて、まあ後々になってすごく気づいたっていうか面白いなと思ったのは、ブラックハートとシュマゴラスっていうキャラクターがいるんですよ2つ。それはね本当にマニアックすぎて、いまだに探してもやっぱ文献あんま出てこないキャラクターで、シュマゴラスっていうキャラクターに関してはなんかマーベルコミック史上数回しか出てないらしく、でそうこれがあの当時かな、なんかゲーム雑誌かなんかとかに載ったんで、もうカプコン側がそのシュマゴラスの使用許可をマーベル側に取りに行った時に、マーベル側がそんなやついたっけっていう
作った側が、
そう作った側が覚えてないぐらいやっぱちょっとマニアックなキャラクターで、だから相当やっぱカプコン側の人にそのアメコミマニアが多かったっていうかいて、でこんなキャラクターを出すんだっていうような、やっぱマニアならではの視点があったんでしょうね、そういう、まあ、まず対戦ゲームでアメリカンキャラクターアメコミヒーローを使うっていうのはなかなか画期的な、でそういう成功が2本あって、で X メン VS ストリートファイター、ここでやっぱ5機が出るっていうのの成功っていうか、これがあったからでしょうね。今度はじゃあ自分たちの会社のものとマーベル総出演で、で2対2のタッグバトルのゲームを作るんですよね。そうこれがかなりもう今当時やってた流れからすると、スト2があって、ストリートファイターゼロっていうのがあったんですよ。でゼロのちょうど同じぐらい同時期なんだけど、このバーサスシリーズはやっぱ画期的でしたよね。あの必殺技の超必殺技のコマンドとかもかなり簡易的にされてて、でもうスピード感がそれまでのカプコンの対戦ゲームもあったけど、またそれともよりも早くで2対2っていう、そのお助けキャラとかっていうのも後々出てくるんですけど、これは本当に爽快感っていうか、で2人同時必殺技
とか超必殺技
で交代するとか、でこれはね本当にタッグバトルクロスオーバーっていうのの初めてやったのは、実はこの今いろんなそのマーベルの映画でやってますけど、これカプコンがここで初めてやったっていうのがあったんじゃないかなっていうのが、でやっぱりカプコン の, そのストリートファイターのゲームとかってアメリカに入ってって、あっちでもそのかなり大きな大会とかがあるらしいんで、マニアがたくさんいるんですよね。そこら辺も本国に入ってきてちょっと影響はあるのかなっていうのがあります。それが90年代、そのスポーンの、まあ、同時期ちょっと前から同時期ぐらいにかけて、まあ、あのアメリカンヒーローのフィギュアとかっていうのがちょっとずつ出始めたり、アメリカでもそれまでコミックのフィギュアっていうのは売れないからやってなかったのが映画化したり、まあ、スポーンフィギュアで脚光を浴びてから少しずつ出てくるっていうのがあって、で2000年もうほとんど最近ですよね。でその海洋一番大きな海洋堂がそのスポーンフィギュアのもの、限界やっぱこれだけクオリティの高いものを大量生産でっていうのを受けてっていう流れもあって、その古田のと一緒に業務提携頼まれて作ったのがチョコエッグっていうのを作って大流行したんです。
あのその前にあれですよ、キンダーサプライズっていう、
あ、そう、それがアメリカの、うん、
そうですね、クラウド式のちっちゃいおもちゃだったりパズルとかが入ってるっていうのがまあ最初にあって、でキンダーサプライズとちょっとその後、まあ1年越しぐらいだと思うんです、多分。でそのチョコエッグっていう中には最初は小鳥でしたっけ、
そう、動物シリーズで、本当になんかその小鳥とかいろんな動物が入ってて、うんうん、でシークレットでツチノコが入ってるっていうのが、はあ、それが話題になったんですよね。そうで、実でも実はどっちかというとキンダーサプライズ派だったんですよね。
あ、僕もそうでしたね。
アメリカからすぐ入ってきて CM とかやったじゃん、
キンダーサプライズってですね。で
なんか気持ち悪い、本当にあのはっきり言って気持ち悪いフィギュアしか入ってなかったんですよ。ちっちゃいなんかあの七人の小人みたいなのであれをファンキーにしたジジイの小人みたいなやつがレミングスみたいな格好してるのとか、なんか本当今思うとなんであんないらねえもん集めてたんだろうっていう。
いや、僕あれすごい好きだったですね、キンダーサプライズ。
あの外はあの黒いチョコレートで、はい、内側が白いホワイトチョコで、あれが喉に残るんだよ。
甘いっす
ね。本当甘くて、なんかアメリカ人だから太んだよって思うぐらい甘かったですけど。
でもあの年代、そのやっぱ、まあ、最初多分キンダーサプライズだよね。キンダーサプライズヒット以降結構その、
あ、 そう、
そういうタイプの食玩、
そう、食玩っていうのがの始まりがまさにあれで、
そのチュッパチャップスが今度そのマラカスみたいな形でそのチュッパチャップスの周りにこう、わかる、こう今全然今ラジオで伝わんない、こうチュッパチャップスがの上にこう玉がついてるみたいな形 でその玉の中にパーツが入っていて、でそのカプセルごと組み立てて何かおもちゃにするっていうようなシリーズを作って売ってて、だから俺の中でやっぱその球体のお菓子、
うん、
3つおもちゃっていうのはやっぱそのキンダーサプライズのチョコエッグとそのチュッパチャップスの3つがちょうどなんかその大体1年前後ぐらいの間にポンポンポンって出てきたかなっていう。で俺結構それすごい好きで、まあでも一番好きだったのはキンダーサプライズ、
キンダーサプライズだ。むしろチョコエッグ出た時にあのキンダーサプライズのパクリじゃねえかって、
うん、俺その意識でした完
全に。だから買って、買ってなくて、だから中身実はあのチョコエッグのおまけとかって持って、はいはい、見たことなくて、でなんかすげえ騒がれてるけどっていうの でそこでとにかくおもちゃのおまけなんだけどものすごくクオリティが高いっていうので有名になったんだけど、
まあ、キンダーサプライズだと末期あれですよ、あのちょうどロード・オブ・ザ・リングの1の公開と同じ時期で最後の方のキンダーサプライズってロード・オブ・ザ・リングのフィギュア入ってて、
あ、そんなのや
った
ん
すげえ、
一時期うち全部揃ってましたね。
捨てちゃったの。
いや、なんかそうお母さんがすごい趣味、お母さんが集めて
チョコ
ね、それなんかでも捨てちゃった
の。これ何、フロドとか、
フロドとか、フロドとサムがあの卵、目玉焼き焼いてるとことかのそうフィギュア。
でもぶっちゃけロード・オブ・ザ・リングってなんかそんな人のさ違いそこまで明確じゃないじゃん、うんうんうん、だあんま集めて楽しいのかって言われると、
いやでもガンダルフとかね、
あ、まあ、ガンダルフは分かりやすいけどさ、
やっぱ人種が違うってやっぱりエルフとか、まあまあまあ、
でもホビットと4人とか結構似てる。
ああ、そうですね。だからホビットは確かサムとフロードと2人しかなかったのかな。そんなこともありました。
それが2000年、はいはい、まあ、これがやっぱ海洋堂の一番大きなきっかけ、海洋堂って名前が広まるきっかけだったじゃないですか、うん、その造形作ってるとこがどこだっていう、うん、どこから出してるかっていうのも作ってるとこはどこだっていうところで、うんうん、でやっぱりこれがなんか一般のフィギュア好きとか、うん、おもちゃ好きっていうよりもなんか女の人とか OL とかなんかそういう人が、うんうん、なんか事務机のところにポンと置いとくみたいな、で今なんかコップの縁子みたいな感覚の、はいはい、あれの前身がやっぱチョコエッグだったのかなと思うんですよね。だから一般層にもう広まって、うんうん、で海洋堂もやっぱいろいろこう広くやり始めるところだと思うんですけど、それの流れとしてでもやっぱメインはこのフィギュア、アクションフィギュアっていうのをで、それで一番最初に第1弾で作ったのがこの北斗の拳シリーズだったと思うんですよ、はあはあ、これねちょっとスペシャル版なんで、はあ、一番最初はこのただのドレーンの拳士郎だったと思うんですけど、
まあ、西さんの私物の北斗の拳ブリスターパックが、
これが海洋堂、なんか海外っぽい名前になってるんですけど、
なんかパッケージすごいアメリカで作ったブリスターパックっぽいんですけど、うん、これが海洋堂のやつなんですね、うん、
これがそうスポーンフィギュアに影響を受けて作ったこのサイズのアクションフィギュアの第最初がそう、海洋堂のやつで大々的に作ったのが北斗の拳シリーズだと思うんですけど、
パーツが豊富ですね、す
ごい。これはちょっとデラックス版っていうのになった時に買ったんですけども、結構前
なるほど、
うん、でやっぱりなんか2000年に入ってから今のフィギュアブームというか、やっぱ造形似てるっていうリアルさと、あとはこのここまで動くのかっていうような作りの細かさと、そういうところになってくるんですよね日本の、まあ、特に海洋堂が本当にそういう力を入れて作っていったところで、なんか多分アメコミフィギュア的な造形、この筋肉隆々だったりっていうのと、ちょっとなんかアホっぽさがあるじゃないですか、北斗の拳って、まあ、完全にあのマッドマックスっていう、マッドマックス2っていう世界観で、変なよくわかんない走行とかで、まあブリスターパックのところで言うと、この開ける派開けない派っていう話を言ったんですけど、実はこれこの陳列のまま開ける方法があって、下側だけ切り取ると、うん、こういう風に一応開けられるん
です。おー、今、でもそのカッター入れてるわけ。
カッター入れてるんです。今でもまあ見た目としてはこう変わらない。
今、西さんがですね、ブリスターパックを正面に置いた時のこのプラスチックの部分の下の底の部分を切り取ることによって、パッと見は開けていないように見せつつ開けることができるという裏技を、
今これはでも
披露しています。
当時90年代ぐらいなんかこういう技がある、うんうん、なんかで見たと思うんですよね。
確かに一回そのバリバリ剥がしちゃうともう、
もうね、
剥がることはできないみたいな。
で、まあなんで下なのかっていうと、上からだと目立つからっていうだけなんですけど、だからこのギリギリこのなんていうかな、こう押し込められてるところで切らないと落ちちゃうんで、なかなか難しい形なんです。
技術が必要な。
そうで、まあ海洋堂のフィギュアの特徴っていうと、左右非対称じゃないんですよね。同じ位置で関節を取って、ミクロマンとかって本当に人間のこの関節の右と左で可動域を全部同じにしてっていうんじゃなくて、ちょっと左右非対称でにすることで、このポーズを、決まったこのポーズを取りやすくしてるんですよね。
まあデフォルトっていう
か、そうそうそう、まあ、いわゆるケンシロウだったらケンシロウっぽいポーズっていうのを、この角度っていうのを決めて、そこからこのじゃあ右と左で、右足左足、右腕左腕の角度を決めてカットしてるっていう形なんで、そう、これがなんか山口式稼働とかそういう名前がついてるんですけど、まあなんか造形師の人がいて、海洋堂であったり造形師の人のアイデアでやっぱり作られて、今度本当造形師のなんとかさんが作ってるからこのフィギュアすごいみたいな、そういう流れがちょっとできてるんですね。それが2000年ぐらいだと思うんですけど、それが日本においてはそのアクションフィギュアっていうのが、まあ90年スポーンの後影響を受けて、海洋堂以降、まあかなり進化してきてるったんだなっていうイメージはかなり強いですね。そう、まあスポーンフィギュアがその日本のアキラであったり、さっき言ったメタルギアみたいなのを作ったのは、まああっちでも日本のコミックってそれすごく人気なんで、それがまた入って、海洋堂のフィギュアがまた逆にアメリカとかに入っていって人気になってると思うんですけど、でまたそういうところでアメリカでは2000年代はなんかアメコミヒーローみたいなフィギュアが、多分それぐらいでしょうね、最近、もう最近の現代の流れになってくると、またリバイバルじゃないですけど、スパイダーマンであったりX-Menとか、で一番はやっぱりあのマーベルがそのディズニーに買収されて、で今の流れですよね、なんかいろんな
ミックス、
そう、たくさん出てきて、キャプテンアメリカとマイティーさん、まあアベンジャーズっていうのがもともと原作であったものをまた全員出てきて、まあ一人ずつやった後に全員出すとか、まあそういうことをやってるんですけど、これがまあさっき言ったカプコンでやってたことを、またね、一番最初は映画であったのが売れなくなったのをまたやってるんじゃないのかなっていうところにはあると思うんですけど、あとでもやっぱ2001年の 9.11 っていうのは結構アメリカにおいて、なんかそうスーパーヒーローとかを求めてるのって、あれ以降結構アメリカに住んでないし、アメリカ人じゃないで分かんないですけど、そういう流れが少しあるのかなってちょっと感じるんですよね。なんかこう敵っていう仮想敵っていうのがいて、それに対してこうヒーローたちが力を合わせて立ち向かうっていう形を、なんか無理やりそれが正義だっていう風に作ってるようなアメリカ的なものなのかなっていうのをちょっと感じるんですけど、まあ実はなんかあんま別に まあ、アメリカアメコミフィギュアとか好きで、アメコミも小学生の時ぐらいにあの池袋に買いに行ったりしてたんですけど、もう今 の, あのマーベルヒーローとかの映画全くっていうほど見てないっていうか、見ようっていう風な気もなく、まあ、映画館に見に行きたいっていう思いが全くないんですけど、うん、あれはどうなんですか、面白いんですか。
まあ面白いっすね。まあでも作品によってっていうのもありますけど、
俺全然アベンジャーズすら見たことない。
あ、そうなんですか、うん。まあ、なんかでもアベンジャーズは正直、まあ、俺はなんか その、まあ、そこまでアメコメに思い入れがないっていうのもあるんですけど、まあ、なんかちょっとあまりにもちょっとこう話がアベンジャーズシリーズはとりあえずなんか自分たちで問題を起こしたやつの回収をやっぱりあの
自分たちで
してるっていう感じなので、まあ、ちょっとそこはあれですけど、まあ、それぞれ単体の話とかだと結構それこそ最近あとデッドプールとか、まあ、あれはマーベルではない
の。マーベルで、まあ、あれもモブキャラというか、ちょっとだからデッドプールって、うん、あの特殊なキャラクターですよね、うん、あの人の作品というか出てきて、うん、でなんか物語の外の人物っていう感じなんですよ、うん、あの本当際物というか、で、まあ、実はそれもあの2000年代かな、うん、マーベル VS シリーズの一番最後に出たやつにデッドプールの先駆けで出して
る、うん、
であのなんか看板とかを持ってきて叩いたり、うん、であのマーベル VS カプコンになった時にノリマロっていうあの木梨憲武のデザインしたキャラクターが出たんですよ。それが生だらの企画で、あのノリさんのなんか芸術家企画みたいなのやった時にゲームキャラクターを作ろうって言ってやってたら、まさかマーベルシリーズに出てノリマロっていうキャラクターが出てるんですよ。それをやった時に、まあなんかちょっとオリジナルキャラクターだし実在にいる木梨憲武だしってとこあって、あれはデッドプールの原型だったのかなってちょっと思うんですよね。そういうこともやっぱカプコンってやっぱ変なとこなんだ、ああいうことやっちゃうんだなって。だからなんかそういうのはまあやっぱりね、そう思うと今のデッドプールも含めてちょっとこのカプコンっていうところがなんかその今のハリウッドであれを大々的にガンガンやってお金儲けしてるけど、アイデアの源泉ってやっぱカプコンのマニア集団っていう人たちのただ好きっていうのを講じてもすでにそれのアイデアというか先を出したような気がするんですよね。もうバイオハザードなんてまさにそうじゃないですか。だからあれロメロ好きでロメロだけじゃないですけど、ゾンビ映画みたいなのをゲームにするっていうところがで初めて新しい、
なかったゾンビのゲームって、
なんかゲームセンターのこの眼光の焦点、あれもでもゾンビっていうのに特化したのなくて、
ハウス・オブ・ザ・デッドとかよくやってました。
あれもでもバイオハザードのが先なのかな。
今年あれですよね、ついに終わりますよ映画シリーズは。
え、そうだ、まだ終わってなかったの。
次でファイナル。
もうなんかソーシリーズとバイオハザードシリーズはもうどこまで出てるのか
も、ヤジョビッチもなんかもはや出産も経験して、
あ、出産してんだ、まあ、
ジョジョビッチも子供も産んで、も
うだいぶでしょ、
だいぶ年いって、なんか僕の中ですごいエスミン・ワキコとヤジョビッチは
重なってます。近い。
なんかやっとこれで、やっとっていうかもうこれでバイオハザードシリーズ終わる、うん、映画は。
元の原型何も残ってない。
だってあのバイオハザード3ぐらいからすごいことにな
る。あ、親ってなって
る。あのアリスのクローンがこう大量に。
あ、
出てきて、で、超能力バトルみたいな、
そう、あれ残念だった
よ、ラスト。いやでもあれなんかあのとんでも展開すごいちょっと僕上がったんですけど、
いや俺は本当にあれで唾吐いて映画館で出てきた。
あ、映画館で見たんですか。
映画館で見たよ、高校の時。
あ
ー、クソっつって、タイラントこんな風に使いやがって何が超能力だよみたいな。
すごいですね、あれ。
僕やっぱオールドっていうか、あの
パンツ
ゲームのワンツースリーコードベロニカとか本当に大好きなんで、
うんうんうん、
あれやれちゃうとちょっとなみたいな。
あれって原作っていうか元々のゲームにはないという感じなんですか。
なんかね、そのディティールあんだよ、タイラントがああいうこう実験室っぽいところに出てくるっていうのはワンの最後なんだけど、あの超人が出てくる。あ、でもね、なんかね、そこら辺どうなんだろう、なんかその超人要素って結構ベロニカぐらいから結構出てくるんだよ。ウエスカーがこうあの G ウイルスだか T ウイルスってめっちゃ強くなるみたいなのもあったんだけど、それもちょっとどうなのかなみたいにちょっと
思った。なんか俺なんすかね、バイオハザードはいとこがやってるのを横で見ていたのが一番最初なんですけど、なんかあれってシリーズ進むとなんかカルト教団みたいなの出てくるじゃないですか。だんだん。
4とかかな。
カルト教団出てきません。
あの村にいるこう寄生虫に脳を侵された村人たちみたいなやつ。
すかね。なんかまあ俺ちょっとビジュアルでしか見てないんであれですけど、なんかそういうなんか最初は科学実験の事故みたいな、うん、科学実験っていうかな、そういうあの化学兵器のうんちゃらみたいな、
製薬会社がね、
アンブレラ社の
う
んちゃらみたいなあれだったのかなと思ってたら、なんかあれいつの間にかカルト教団の話になってるのかねみたいな、
うん、俺も4以降やってないからあんま分かんないんで、そうです、
ちょっとバイオハザーダーがいるといいですね。
西さんはバイオハザーダーですか？
いや全然バイオハザーダーじゃ
ない。意外になんかそこは
バイオハザード2からしかやってないですね。
あ、そうなん
ですか。あ、映画の方ですか？
まあ、映画はでもまああれです、
映画はあの2アポカリプスの、はいはい、あのジル・バレンタインの支援なぎどりでしたっけ、はいはいはい、あの人がすげえ綺麗だな
でしたね。
ジルそのまんまじゃねえかよ
って、でなんかちょっとタバコ吸ってやさぐれてるって動画、それしか印象ないですね。
話本筋戻りましょうか。
何でしたっけ、まあ、バイオハザードっていうのがあって、はい、あれもね本当に 逆を言ったというか、バイオハザード2の CM なんてロメロが撮ってる。
あ、
でもそういうね、なんか本末転倒というか、結局やっぱゲームの、 あの影響力って90年代以降特に、うんうん、多分相当大きかったんだと思うんですよ。メタルギアソリッドとかも、
う
ん、あのカーペンターの映画から、ね、カーペンターがコメントをしてるっていう、う
ん、あ、そうなんですか。
あの新作出た時に
だってスネークプリスキーであれ名前そのまんま、
そのまんまですか。色恋プリスキンっていう偽名をスネークが使ってる時があって、まあ、そのまんまですよ。スネークもそのまんまだし、で眼帯も最終的にビッグボスがするじゃないですか。そういうところとか、まあ、もろなんだけど、結局やっぱゲームっていうのにした時とあれだけのなんか物語もそうだし、
どうだですエスケープフロム
LA、 ああそう、まああの、いや、あの、なんかエスケープフロムニューヨーク、ニューヨーク99なら、まあ、現代はエスケープフロムニューヨーク、まあそのまんまだし、あれも逃げてくってとで、そこをなんかアイデアとしてやったけど、やっぱゲームっていうののパワーが、まあ映画とかみたいにそんな力を入れてこう公開とかいろんなことをしなくても、ゲームってソフト、そのまあ翻訳最低限その言語さえクリアできれば、まあ、どこでも楽しめるものだから、それが90年代以降かなり強かったのかなって思うんだけど、でなんかこ あのブリスターの中でも、なんか世界はマニアが動かしてるっていうのをちょっと出てくるじゃないですか。あのアインシュタインは物理マニアだったし、コペルニクスはとかっていうのがあるんですけど、これとかまさにこの流れで見た時にそうなんじゃないかなって思うのはそこで、ま
あ、海洋堂とかそうですよね。
そう、海洋堂なんて本当にだってなんか従業員じゃなくて模型マニアが集まって作ってて、俺たちの方がすごいのができるっていう形でやってたのが今のそのガレージキットでフィギュアで、今のアクションフィギュアの流れっていうのがまさにそれだし、でやっぱカプコンにすればそのゲームっていうのをモチーフがあって、それをゲームにどう落とし込むかっていうところで、これだけのだからなんかね、ディズニーが買収してもう今やってることはアイデアも何もなくて、俺とこれを合わせて作れば、まあ確かにあのものストーリーとかあると思うんですよ、脚本家がいて、でもそれってなんか大衆を満足させる、まあこういう物語にしてっていうだけで、新しいアイデアがあるかっつったらちょっとそこでなんかあんまりこうピンとこないところがあるんですけど、
まあ、作品単体自体はすごい面白いとは思うんですけど、まあ、その企画自体は多分まあ本当にそういう立て方ですよね。多分その企画があるところに監督とか呼ばれてると思うので、ですよね。
なんかトランスフォーマーとかも、まあ、全部何かしら多分、まあ、もちろんその時の時勢の、あのもの事件っていうか、まあ、9.11 が一番大きいと思うんですけど、アメリカにおいてはそういうところを持ちながらとは言いつつも、その文化自体が発展してるかって言ったらちょっと、なんかホドロフスキーがね言ってましたし、なんかアイアンマンとか、あれはなんか映画館にいてその時だけ満足するけどあと何も残らない、
あの語り口で言ってました
け
ど、嬉しそうにあの身振り手振りを交えながらジジイが
なんかまあ日本のそういうカルチャーっていうのが特にまあ、一番アメリカっていうのはアメリカ世界で一番大きくて市場も大きいし映画業界も大きいけど、なんか本当にそれが 発展というかいいものを与えていってるのかっていうのを考えた時になんかなんともで日本国内でも そんなにお互いに影響を与えてられてるのかなっていうところを考えるとちょっと2000年代以降はまあフィギュア業界は本当に海洋堂に関しては新しいものコンテンツというかのがないっていう状態なんですよ。いや美少女フィギュアとかやったり
今そうですねカンコレのフィギュアとかって大体そうですよね、う
ん、美少女フィギュアとかもちょっと乗り遅れてるんじゃない。なんか、うん、あのリボルテックの時ぐらいにそれぞれ結構ねあのフィギュアアクションフィギュア業界もいろいろ2000年代以降とか、うん、そのメーカーが出てその美少女フィギュアみたいな専門でやるところとかにもうそのラインでやっぱりあのブランドとして確立してるとなかなか難しかったり、うんうんまあ、エロフィギュアとかあるんですよ。
エロフィギュア
エボルテックあのあります、ね、クイーンズブレイズでしたっけっていうあれアニメなのかな、うん、あいやスパダカにできるっていう。でもなんかいわゆるその昔 のホビージャパンの白黒ページに載ってるような、うん、その置物スタチューのいわゆるもうその18禁っていうよりは、うん、アクションフィギュアとしてもちゃんと作られてて、うん、ただねまあ面白いと思うんですけどなんかやっぱり最終的にはちびっ子が買うって遊ぶもんじゃないのかな、うんうんうん、あれは大人たちがね何のために何にというかでもなんかあれがねあの女の人たちも受けてるらしくて
エロフィギュア
エロ、まあ、エロというか美少女フィギュアとかって、うんうんうん、まあワンピースのフィギュアとかって置物だしでしょうけどでかいの買ってく女の人いるじゃないですか。
いますね。
なんか、うん、まあ木彫りの熊感覚なんですけど、
いやでも本当になんかの、うん、話もらいますけどやっぱあのこう一番くじの一等賞サイズのフィギュアの木彫りの熊感は結構半端じゃないですよね。
いや昔からあのスタチューって本当に嫌いっていうか好きじゃなくて、うん、邪魔以外の何物でもないじゃないですか。いや本当になんか出来のいいものとかあの昔、うん、スパイダーマンとベノムが向かい合って、うん、あのベノムがこう拳をこう突き出してパンチを繰り出してるところをスパイダーマンはこの飛び箱でベノムの背中越しにこう飛んでるっていうスタチューがあったんですよ。で下があのスパイダーマンの顔のマークとベノムの顔のマークが真ん中で真っ二つに書かれてすごくねそれは出来のいいフィギュアがフィギュアっていうかスタ置物なんですけどそれがその山城屋に売っててそれがかっこいいなと思ったんですけどそれもまあこれぐらいの大きさだしこれがじゃあ例えば1メートルとかになった時にこれ買うやついらねえだろうとか思うしあと1分の1サイズのフィギュアたまにあるじゃないですか。
たまにありますね。
あれ何が楽しくて買うんですかね。
この買ってる人が
新小屋に綾波レイとか置いてますよね。
あ新宿のあそこですよね。新宿
のあそこですよね。あそあの西口の今度あれのんのん日和のレンチョンの1分の1サイズが出るんですよ。
あそうなんです。
小学1年生のフィギュアが等身大の。
あ恐ろしいですね。
いやまあだから等身大日本はあのやっぱり GI 上とかの流れ見るとちっちゃくて細かくて精密なものを作るっていうのが得意だと思うんですよ。あの農耕民族がやっぱ機械工学っていうのが入ってきた時にものすごく技術が発展したっていうのがあるじゃないですか。そういう歴史から見てもやっぱり手先が器用でで精密なものを作れるっていうのがあると思うんですよ。だから1分の1とか大きいのは向いてないと思うんですよね。だからなんかそのうちダッチワイフ、まあ、ダッチワイフ今
1分の1フィギュアって結構やっぱなんだかんだでアニメキャラだからリアルの大きさでああいうこう、まあデフォルメされてるわけじゃないですか実際の現実から見れば、ね、あのあるとなんか顔ちっちゃすぎみたいな目でかすぎ気持ち悪さあります。
とかもなんか首とかこんな細くて頭支えらんねえ
だ
ろ
っていや細い首筋をだから
でも綾波レイのフィギュア多分なんか一番なんか流通してるというか
じゃあまあ美少女フィギュアの、まあ、セーラームーン以降 で出来が良くなってきたっていうのは、うんうん、セーラームーンの時ってやっぱフィギュアテクノロジーというか、はいはい、海洋堂とかそんなあの力がアクションフィギュアに行く前なんで、うんうん、そんなにいいものは多分ないんですよね。置物だけだと思うスタチューだと思うんですけど、うんうん、そう思うとやっぱアクションフィギュアっていう流れで一番パワーがあったのは綾波レイが大きかったと思うんですけど、うんうん綾波レイのあの海洋堂のフィギュア持ってますけど一体、はい、まあ確かにこう細い流線形の体で面白い、まあちょっとよくできてんなと思いますけど、あれは本当大きくするもんじゃないなっていうのはポージングフィギュアとして買うんであればなんかでかいフィギュアなんかアメリカ的なんですよね。アメコミヒーローって特にこう筋肉隆々ででかくてで正義って感じじゃないですか。 だからなんかスポーンってそういうところであんまりこのベノムを捕捉したっていう感じからしても、うん、あれはまあ一応あの 軍人なんだけど普通の人間で、うん、で精神も別にあのスーパーヒーローじゃなくて、うん、ただ悩める人間、うん、で当時90年代の当時あの多分スポーンが映画化する時ぐらいにあのニュースステーションにトッド・マクファーレが出てたんですあの放送で、一応やっぱフィギュアスポーンフィギュアの文化とそのストリートカルチャーとでスポーンの映画っていう時にまあ大きい文化になってたからだと思うんですけど出てで当時久米宏がインタビューしてそれ見てたんですけどまあ一番やっぱり影響を受けたのは日本のコミックだとでデビルマンに影響を受けて作ったのがスポーンだっていうのを言ってたんだけどでなんかこの現地の人たちのあのスポーンファンの子供とかにインタビューした時になんかこれはクールなダークヒーローだ新しい世代のクールなダークヒーローだって言ってるのを聞いてマクファーレンはいやそうじゃないんだって否定全否定してまったヒーローだヒーローっていうところよりもなんか悩める人間が力を持ってっていうところを書きたかったっていうのを言っててまあだからアメコミっぽくないというか、まあ、バットマンに、まあ、バットマンとかスパイダーマンとかってちょっとそのアメリカいわゆるアメリカンヒーローが出来上がってる中でちょっと違うもの、まあ、X-Men もね迫害されてる人たちだからっていうのもあると思うんですけどだからなんかそう思うとやっぱ2001年の 9.11 以降こうザ・アメリカってアメリカ正義だっていう流れしか感じないんですよね新しいものが出てきても
なんか逆にその今劇場版でやってるそのマーベルのスーパーヒーローものってそこに対してやっぱその911以降なんかこう全力で正義だってまあ言えないじゃないですかもうもはやまあそれ状況的にも言えないしもう今アメリカが私たちが正義でっていうようなことをまあそれこそ前回のインディペンデンスデイみたいにいや俺たちがリーダーだからっていうのってもう通用しなくなった時になんかもうそのスーパーヒーローの中でのじゃあどうしようっていう葛藤みたいなのがずっと結局そのあのマーベルのスーパーヒーローものってやってるかなと思っててなんかそれって結局その、まあ、まずノーラン版のバットマンっていうのが多分前提そうだと思うんですけどそれ以降結局マーベル そのアベンジャーズにしてみても何にしても、まあ、そのノーランのあのうじうじした感じからは一見吹っ切れたように見えてもやっぱりそこの部分での枷っていうかその全力でその俺が正義でお前ら悪だからどうにかしたるでっていう突き抜け方はもうできないんだなっていう感じはなんとなくしてますかねそろそろまとめに
そうです、ねまあ、あの今回はアメリカと日本の、はいまあ、フィギュアで見た流れっていう形 で、うんうん、でなんかブリスターはそんなまあ面白くないけど一応題材にっていう感じで見たんですけど、はいはいまあ、意外とこれはあの90年代 そのスポーンフィギュアが日本に入ってきてストリートカルチャーと結びついてでそれが収束するぐらいの時に多分作った映画なんで結構冷静な目でそのフィギュア文化とでその終わりっていうのをちょっと描いたと思うんですけど最後あの原型師のじいさんが、ねはいはいはい、指を、うんうん、本当に指を受け継いでくれて本当に指移植しちゃってるような感じですけどあれは結構あのこの今もう現代にでも伝えられるのかなっていうところがなんかその G.I. ジョーから戦争っていうモチーフしかなかったところからなんか宇宙開発とか技術進化のところで日本でミクロマンとかっていうのが作られてそれがまたトランスフォーマーとしてアメリカに入ってきたそういうなんか流れでまあ所詮ただのおもちゃなんですけどでもなんか作ってきたものっていう想像力からなんか新しい概念が生まれてくるっていうのも、まあ、それはやっぱ文化の中の文化の特徴だと思うしでこれ何でしたっけ最後イメージがアインシュタインの言葉があの、はあはい、フィギュア最後あの未来人の
スケチュックに書いてある
ブリスターの最後があの未来人がそのフィギュアを託されてっていう荒廃した世界のパートが最後入ってであのフィギュアの入ってる箱の中にアインシュタインの言葉があったんであの夢想像力は知識に先立つっていう言葉が入ってそれはまさにそうでその想像力ってそうなんですよ新しいものっていうのが既存のものからしか多分人間は作り出せないけどだからそういう昔のものとかを受け継いで新しいものを作るっていうことをしていかないとまあ、たかがフィギュアの歴史から見てもなんかもう先に詰まってってで金で買い叩いてやりたい放題すればってディズニー的なやり方がまあいわゆるアメリカ的な正義になっていくともうこれ以上は何も出てこなくなっちゃうんじゃないかなっていうのがありますね。 で、まあ、2010年、まあ、2010年代になって、はい、海洋堂はその仏像のフィギュアを作り出して、はい、まあ、今も作ってるんですけど、はい、これは一つなんか、まあ、可能性として面白いなって思ったのがあって、
はい、
まあ、仏像フィギュア、仏像自体がその、まあ、まさに最古って日本の、ね、古来からのその仏師っていう人はまあフィギュア原型師であって、はいはい、そこをやっぱモチーフにして、で今後はなんかその先をの可能性が見せてくれれば、うんうん、その先この自分たちのよりも先の後の子供たち、うんうん、選ばれし子供たちに受け継いでいければいいんじゃないかなっていうのをブリスターを見て思いました。
なるほど、ブリスター、
この夏みんな、はい、皆さんブリスターを見て、
これでも今どこで見れるんですかね、
これ西さんに連絡する以外の方法で見る、
いや、まあ、あとは50円で買ったんで50円でどっかで買うか、は
い、都心の伝えとかにあるんですかね、
いやどうなのこれ、
DVD 出てない、
いや出てないんじゃないですか、
でも出てる、
あ、いやでもマッシュルーム期、
マッシュルーム直前
でも今回、まあでもマッシュルーム期だからどうなんですかね、
ぶっちゃけだってこれ伊藤英明以外そのいわゆる有名な俳優って出てないじゃないですか、
大塚明夫が出てるじゃないですか、
大塚明夫は声優じゃないですか、
まあ、山崎優太ですよね、山崎優太って言っても多分わかんない、みんな見ればあーってなると思うんですけど、まあ、やっぱ全体的に加藤晴彦的な空気が流れる映画ではありますよね、まあ、でもなんか一つこのフィギュアの流れの参考文献にはなるかなっていうところで、
はい、なるほど、
という回でした、
はい、ありがとうございました、はい、ちょっとここで告知です。私、山田がですね、第41回芸能山城組ケチャ祭りというものに出ます。山城組、芸能山城組って何ぞやってあれなんですけど、芸能山城組ってアニメ映画のアキラの音楽を担当していた、まあ、民族音楽サークルでして、なんか僕はそこに大学の頃から出入り、ちょこちょこ出入りしてるんですけど、まあなんかその、電子楽器と民族音楽を組み合わせたパフォーマンスを毎回、夏に、行っていまして、それが今年で第41回目なんですね。でこれ入場無料です。期間が2016年8月3日水曜日から8月7日日曜日、ちょうど今これ撮ってるのの来週ですね、来週の水曜から日曜にかけて、新宿三井ビルディング55広場というところで、行います。三井物産ビルの下のところですね。なんかこう超高層ビル群の新宿の、まあ、いわゆる超高層ビル群の下で、なんかこう、インドネシアの民族音楽を聴くっていうのは、なんかちょっとこう、すごいこう、全然未来っぽいものと、こう、原始的なものがこう、組み合わさって、結構なんか不思議な感じというか。
何人ぐらいがケチャるんですか？
ケチャるの、でもその最高で多分80人ぐらいが集まってケチャると思うんですけど。
なんかボアダムスの。
ボアダムスのボアドラムみたいな感じなんで、はい。ちょっともし、入場無料ですので、よかったら見に来てください。山田は、345は夜は多分7時半ぐらいからで、67の休日は一日中いますので、まあ、よかったら、来てください。はい、以上です。
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。